今回は一人一宇宙というテーマについてお話ししてみようかなと思います。で、一人一宇宙というのは宇宙の法則において一人一人それぞれ、自分一人だけの宇宙世界を生きているっていう考え方です。で、私たちの魂という意識は大いなる存在という全てが内包された宇宙意識から個として分離してこの地球上の三次元の世界を楽しみにしてやってきた、冒険者のような感じです。で、そして私たちの大元だった宇宙意識というその世界は愛と豊かさしかなくて、願っただけで何でも叶っちゃうっていう世界だって言われています。そんな素晴らしい世界にいたのに、なんで制限だらけの不自由な地球に、しかも怪我をしたり病気になったり、いつかは死んでしまうというそんな肉体を持って生まれてくるのか。これって例えてみると、むっちゃくちゃ裕福で何一つ不自由がない生活をしていた人が、俺無一文を経験したいって全てを捨てて、一からスタート裸一貫っていう感じですよね。そのくらい、なんて言うんでしょうか、ド M? 変態?アグレッシブな魂なんですね。で、そして実は仏教の世界でも一人一宇宙に似た唯識思想、そしてインドの哲学には煩我一如という考え方があります。それを考えると、この一人一宇宙に近い考え方や教えっていうのは何千年も前から存在してたってことなんですね。で、それが近年の宇宙の法則的な量子力学の話ととっても似てて、ちょっとリンクしてる部分を感じたりします。なので、仏教も宇宙の法則も、そして心理学も、これらの情報を上手に知って上手に使えるようになりたいなって思うわけです。で、そのたくさんのありふれた情報をちゃんと自分で選択できて、で、その選択に責任が持てる、覚悟が持てる、そんな風になれるといいのかなって思ってます。ということで、今日はこの一人一宇宙で自分の世界をどう作っていくか、創造主としての生き方と考え方についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか?ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ところで、ここでちょっと大切なお話をしますね。あくまでも私の考え方、そして私のスタンスなだけなので、参考程度に聞いてもらえるといいなって思います。現在みたいにいろんな考え方やメソッドがある世の中においては、皆さんはその考え方やメソッド、何を選択しても OK っていうことです。好きなのをチョイスすればいいんですね。そしてそれに何を追加しても OK。一人一宇宙の世界において、正解不正解を自分の世界に作らない方がいいかなって思うんです。この学びはダメだった、違ったってことはないってことね。全て自分の身になってる、必ず役に立つ時が来るっていう感じですね。だって、あなたの世界であなたの人生だからなんです。好きなように楽しみながら、試行錯誤しながら、自分なりをカスタマイズしてください。で、必要な情報は必ず入ってきます。なので、それを信じてみてほしいなって思うんですね。で、そして足りないとか、まだ完璧じゃないっていう気持ちは幻想です。で、気づいたら幻だなって見つけるだけでいいです。で、見つけたらもう消えてなくなるっていう設定にしましょう。はい、まさに今設定しましょう。 で、幻はですね、シャボン玉です。まあ、そうイメージしてみてください。不要な思考や苦しさもシャボン玉に入れる。しばらくしたら消えるし、触るだけでも消えますよね。そして自分で、いろんなメソッド、学びを選択するときのコツですが、誰かに言われたからではなく、自分はこれがいい、自分はこうしたいっていう積極の気持ちですね。そして恐れではなく愛からの選択をすることです。で、これは慈愛においての考え方なので、身勝手だったりわがままでいいっていうわけじゃないですよ。人を苦しめたり悲しめたり、泥棒したり傷つけたりはダメですよね。で、これらの慈愛に関わる学びについては、慈愛の公認学講座で詳しく学べますので、ご興味のある方はぜひ受講してみてくださいね。では今のですね、何を選んでもいいという考え方を念頭に置きつつ、一人一宇宙の観点から話を進めてみますね。で、まず私たちは同じ世界を共有しているようでいて、実は全く違う体験をしています。普通はですね、みんな同じ世界を共有しているって思ってますよね、思っちゃいますよね。でも実は同じ状況でも人によって全く違う体験をしています。例えば映画ですね、感動して泣く人もいれば、途中で面白くないって言って寝てしまう人もいますね。で、同じ上司を尊敬できるって思ってる人もいれば、最悪って感じる人もいます。で、これは単なるですね、感じ方の違いではないんです。実は一人一人が本当に違う世界、まあ、違う宇宙をその人の観念っていう視点から見ているからなんですね。じゃあどうして人によって見える世界が違うようになっちゃうのか、まあ、それを分かりやすく説明してくれるのが脳科学なんですね。で、私たちの脳っていうのはすっごい高性能で、たくさんの情報を取り入れてはいるんですが、すべての情報を処理することはできないんです。なので取り入れてる情報の 0.1% くらいを処理しているって思ってください。じゃあその 0.1% が何をもとに選ばれているのかというところですが、それが観念や感情、思い込みなんですね。最近しつこく赤いシリーズのお話をしていますが、例えば赤い車が欲しいと思っていると、街中でやたら赤い車が目につくようになります。で、これはラスっていう毛様体不活系っていう、こう脳のフィルターが働いているからなんですね。なので同じ上司を見ても、信頼できる人って思う人と、もう理不尽なやつって思う人がいるのは、それぞれの観念が違うフィルターを作っているからなんですね。自分の世界にはいい人ばっかりと思ってるのか、もう世の中悪人ばっかりと思ってるかなんです。で、こうやってあなたが信じていることがあなたの体験する現実を決めているっていうわけなんですね。で、さらにこれを裏付けしてくれるのが量子力学なんです。この世の物質は全て量子っていう素粒子でできているんですが、すっごく簡単に言ってしまうと、その素粒子が集まって固まって物質になるって感じです。目の前のもの全部。で、この素粒子って通常は波の状態だと思ってください。波っていうのは周波数やエネルギーって感じですね。空間にこう、ふよふよと波で存在しています。で、この素粒子っていう波は観測されると初めて粒になります。で、そして糸を持って観測されることで意図した通りの状態になります。で、観測問題って言われているものがあって、その量子、素粒子を2人の博士が同じ環境、同じ実験道具、同じ量子で同じように実験すると思ってください。で、全く同じ物質を使いますね。で、A 博士は、この実験は絶対赤色になると思ってます。で、B 博士は、いやいや絶対青になるって思ってます。 さてどんな実験結果になると思いますか？そうなんです。 A 博士の実験結果は赤色、 B 博士の実験結果は青色になるって言われているんですね。だから証明ができないんですよね。で、このことを考えると私いつもちょっと笑いちゃって、まあ、この世界は矛盾だらけで、どっちかを立たせようとするとどっちかが引っ込んで、まあ、確かなものなんて何にもなくって、だったら自分が一番楽で気持ちよくて幸せなのを選択すればいいじゃんってところにいつも戻ってくるんですね。だから頭が固い人はちょっと損するかもですね。だって証明できないことがたくさんあるから。そして証明できることだけで生きていこうとするからなんです。この宇宙の法則とか引き寄せ、スピリチュアルっていう世界になると、なんかもう本当にできないとかわからない、信じられないって思っちゃう人多いんですよね。でも携帯電話だって仕組みはわからなくても便利に使ってますよね。ほとんどの人がつながる意味がわかんなくてもなんか便利って使ってると思います。だったらこの宇宙の法則も便利に使えばいいっていうことなんですよね。まあ、インフラだってどうやって私たちに水、こうね、水道ひねったら水が出るのかなんて正確に完璧に分かっている人なんて少ないと思いますよ。で、話を戻しますと、まあ、量子、素粒子は観測されるまでは可能性っていう波の状態なんです。で、観測した瞬間に初めて粒になって確定するんですね。で、つまりこれがあなたが世界をどう見るかによって現実が作られる仕組みなんです。じゃあ実際に現実がどういうプロセスで作られていくのかを考察してみますね。まず順番としてですね、1、可能性っていう宇宙ですね、さっきの量子の世界、これはゼロポイントフィールドと言ったりもします。すべての情報があるところがあります。2つ目、観念、感情、思い込みっていうあなたの内側、潜在意識と脳ですね。で、この内側にある情報であなたの世界が作られるって思ってください。まあ、例えば子供ってブロックで遊びますよね。何かを作ろうとします。で、その何かっていう情報がないと形作ることができないんですよね。だからあなたの中にあるもので、ブロックを作ろうと思ったらそれは形になり、お城になったり怪獣になったりするんですね。そんなイメージだと思ってください。3つ目、ラスが情報を選びます。あなたの世界をどう認識しているかによって脳のラスがその情報を集めてくるんですね。まあ、自分が作るお城は頑丈で怪獣にも壊されないって信じながらお城を作るとびくともせず壊れません。まあ、安心なお城が出来上がるんですね。だって自分は大丈夫って思ってるから。でも、自分の世界がダメだって思ってると自分が作るお城は弱そうだな、壊されそうだな、泥棒が入ってきそうだなってこう思っちゃうんですね。そうすると思った通りの不安な世界になってしまうってことなんです。で、4つ目、観測と認識です。まあ、これはやっぱり探しに似てますね。世の中を自分がきっとこうだって思っている通りのものを見つけてしまうんです。で、例えば私がこんな年でもう幸せなんて手に入れられるはずがないって思っているとなかなか幸せになれない、みんなそうだよねっていう人たちの声ばっかり見つけたりとか、そして自分ってなんか残念だなって思ってしまうことばっかりが起きちゃうんですね。でもいくつになってもやっぱり人生って素晴らしい、いくつからでも幸せになれるって思ってると素晴らしくって幸せなことがたくさん見つかるっていうことなんです。ほらやっぱりねってことなんですね。で、5つ目、現実と体験ですね。そしてそれが、現実になっていくっていうことなんです。あなたが思っている通りの世界です。まあ、要するに外の世界よりもまず自分の内面、内側が先にあるっていうこと、これ大原則ですね。自分の内側が自分の宇宙、自分の世界を作っているっていうことなんです。なので被害者意識とか持ってると本当に大変ですよ。 傷つけられる、嫌な思いさせられた、誰も分かってくれない、そうじゃない、こんな感じで外側に対して不満ばっかり持ってると、その世界が続いちゃうんですね。大変です。もう被害者意識は客がやって一理なしです。かわいそうな自分でいると構ってもらえたり、言い訳ができたり、ちょっと楽なんですよね。でそして悲劇のヒロイン、ヒーローになって特別意識も湧いてきます。だから手放すの惜しいって無意識が思っちゃうんですけど、でもその世界が継続するのが嫌なら早急にバイバイって手放していきましょう。でこうやってこの一人一宇宙っていう考え方を理解していくと、何かのせいで自分は不幸という幻想、幻から解放されていきます。なのであなたの宇宙はあなたが作っているっていうことですね。これをしっかり、認識するんですね。自分の内側を整えることが現実を変える唯一であり確実な方法なんです。で外側や他人は変えられないですね。自分が変えられるのは自分だけです。そして繰り返しますが、ここで大切にしてほしいのが、被害者ではなく創造主として生きるっていうこと。自分の世界は自分で選べる、自分で作れる、そう思えた時に、そう思おうと決めた時ですね、これ決断です。その時に人生が本当に楽になって自由になっていきます。じゃあ実際にこの一人一宇宙を体験してもらうための簡単なワークを紹介してみますね。ワーク1、自分のフィルターに気づきましょう。普段あなたは何に注目してますか？嫌なことが多いですか？それともいいこと、楽しいことが多いですか？自分のこと、あなたの周りのこと、世界のことをどう見ていますか？で自分がどんなフィルターを持ってるのかなってたくさん見つけて、たくさん気づいてみてください。でワーク2、視点を変える練習です。今日の出来事は全て自分の成長のために起こっている、そう思って一日過ごしてみてください。なぜとか深く分析する必要はないです。いいことも悪いことも自分の成長のために起こってるんだなって、そのまま受け止めてみてください。で、これは全部自分発信なんだ、自分が大元なんだって気づくきっかけになります。で、ワーク3ですね、1週間の観測実験です。朝目が覚めたら今日はいいことが起こるって宣言してみてください。そして夜寝る前に良かったことを5つ書き出してみます。感謝ですね。で、そしてさらにお布団に入ったら、今日もよく頑張った、今日も自分偉い、今日も自分すごい、明日もいい日って発言して、心の中でもいいです。そして眠りにつきましょう。ラスが変化していいことばかり探し出します。そんな経験をですね、体験をぜひしてみてくださいね。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そしてめちゃくちゃわかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、ぜひご登録お願いいたします。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。